本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書15章9節から14節です。お願いします。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方に行うなら、あなた方は私の友です。アメン。それでは今日は島田彩さんに、この聖書箇所についての証と、その後みんなで分かち合いの時を持ちたいと思います。お願いします。
ありがとうございます。私が、こう、証をしたいことがまだちょっと全然まとまっていないので、またぐしゃぐしゃになるかもしれないんですけれども、ちょっとゆっくり話します。私、ここのアメリカに来てクリスチャンになったんだけれども、そのイエス様という存在っていうのがちょっとよくわかんないっていう、神様が愛してっていうのはわかる。そこにイエス様がなんか介在してね、それでまたそこに聖霊というのもあるって、で三つとも同じ、三つともね、同じものだっていうことになったね。いや、このイエス誰みたいな感じ。普通になると思うのね。クリスチャンじゃなければね。それで、頭の概念の中では分かっているんだけど、それがよく分かんないっていうのが、やっぱりこう、どこかこう、引きずるところがあって、あったのね。それで、かといって、なんだっけ、昔、聖餐式の意味もよく分かんないとか思っていて、聖餐式の意味を神様を、私に上がるようにしてくださいと言って祈ったら、聖餐式になった途端に、なんかすごい涙が出そうだとか、ようになってて、なんで泣きそうになってんだ、私気持ち悪いとか思うような感じだったから、何かを分かってるんだけど分かんないっていうふうなところがあったんだと思う。それで、で、その私が足をね、足にひび入って、こう、長い、吐いた。それで宮内先生に、日々吐いたから祈ってくれって言ったら、宮内先生がね、すべてをストップして聖書を読めってことですよって言われてね。それでめんどくせえって言って、いう話したっていうふうなことをね、先週言ったと思うんだけど、それで、聖書をめんどくさいから読まなかったんだけど、でも、こうやることが本当に、なかったからっていうよりも、すごい疲れるっていうのもあってね。それで寝てるしかないっていうのもあって、それで寝てる時間とか横になってる時間がすごい多かったんだけど、で、その時にこう、つらつらとこう、なんとなくイエス様のことを考えていて、それでこれこの前言ったんだけれども、イエス様、やっぱりこういう、あそこはこうした、私がこう、何かをこう考えるときに、あの時はこうしてればよかったんじゃないか。あの時はこうしてればよかったんじゃないか。だから、それで、この状況から脱するためには、こういうふうに考えればいいんじゃないだろうかとか、そういうふうなことを考えて、それで、いろいろ考えてしまう。でも、そういうふうな状況と自分の状況と、イエス様のことをなんとなく考えていたときに、そうだ、イエス様もね、こういうふうな大変な状況、十字架にかかるときに、なんで自分を見捨てたもうとかって言ってね、その大変な状況に対して、なんとかゲセマネの祈りのときに、この杯を飲ませないでくださいって言って、これをやらなくてもいいようにしてくださいっていうふうに、血の汗を流して祈ったって言って、その状況を回避しようと思って祈った。でも、最後になんで自分を見捨てられたのかっていう思った。それで、でも委ねますって最後に言った。っていうふうなところをね。で、ああ、なるほど。イエス様っていうのは今私が思うようなことも全部体験して、人間が思うそういうふうな、痛みとかそういうものはもちろん体験して、してくれたんだけれども、私がこう、将来こうなりたい。 こうあるべきだと思うようなことをが叶わずに、なぜ神様って思って、それで最後にもう諦めて委ねるっていうところまで全部体験して持ってってくれたんだとか、でなんとなくすごい納得したのね。で、だからそこでなんとなくね、そうか、そうそう、それでね、それで持ってってくれたんだって、すごくそこで思ったっていうのはね、私前、これ何度も話しているんだけれども、私がすごいアトピーになった時に沖縄の先生のところに行きました。それで、こう治療してもらっていました。それで、その治療してもらっている過程で沖縄の先生の皮膚が悪くなってきました。いうことがあって、それで、こう治す過程において、癒す過程において、その人の悪いところをもらってしまうところがある。で、もらってしまったから、それを人が癒えていくっていう過程がある。で、いうことを考えると、イエス様が私たちのこの罪というか、こういろんな現象、病であり、その苦しみであり、なぜこういうことが起こっているんだっていう、こう人間臭いいろいろなことをね、全部持ってってくれたっていうふうなことがあったら、あ、そうか、私はもう持ってって、イエス様が持ってってくれたんだっていうふうなことに、すごく、寝てる最中に納得したんだよね。それで、そこに納得したらね、私ね、そうか、イエス様がもう、そういうことを体験して持ってってくれて分かってるんだから、私が何かをしなければ神様に、愛されないということは全くないんだっていうふうなことに、なんとなくすごく納得して、それでね、私は何をしなくても愛されているっていうことに、納得した。イエス様にも愛されているってことに納得した。そしたら、この友であるって言われているところが、ああ、そうそう、イエス様友だ、友だっていうことがね、すごくよく分かったのね。だから、苦節クリスチャンになって20年、ここで初めてイエス様が友だということが、やっと納得するっていう。私は愛されるために何をする必要もないっていうふうなことを、それで、そういう意味でね、気楽になったっていうところがあるのね。で、じゃあ、そうそうそう。それで、じゃあ私が、例えば、このゲセマネの祈りをね、祈っていたときにね、向こうの、兵士が捕まえに来るじゃない。イエス様をね。で、その時にね、イエス様の弟子が、耳を切り落としちゃうんだよね。兵士の、捕まえに来た兵士の耳を切り落としちゃうって。で、その時にね、イエス様がね、その兵士の耳直してあげるんだよね。あ、そうか、イエス様っていうのは、たとえ敵対していても、直してくれちゃうんだっていうふうな、そういうふうな愛情を、敵に対してもちゃんと愛情をかけてくれるんだって。だから私がもし、イエス様のことに対して敵対していても愛情をかけてくれるだろうっていうふうなこと、その時も思ったよね。でね、私がその、神様の律法を守らなければいい。私だけ、多分ね、ちょっとね、真面目な性格なんだと思うのね。で、キジさんとかとね、ちょっとそこが全く違うのはね、キジさんってさ、やってたらさ、ひえいえってこうさ、なんかね、なんか好きな方に飛んでっちゃうじゃない。それで、戒められるでしょう。で、私の方は、どっちかというと、きっちきちになっていくタイプなんだと思うのね、これしちゃいけない、あれしちゃいけないって言ってね。で、そこでね、そういうことでもないんだろうなとか思ったのはね、イエス様ってね、安息日にね、弟子たちが麦をね、摘んで食べていたことをね、パリサイ人の人たちが怒っていたらね、そしたらね、ダビデもね、そういうふうにしたじゃないかっていうふうに言ったっていうのが、ね、あるんだよね。それで、そこでさらにね、そこで安息日にね、そのお話の後に人を癒すんだよね。それで、ますますパリサイ人を怒らせるんだけれども、でもね、その安息日、だからと言ってね、羊をね、大切な羊をね、探しに行かない人はいるだろうかっていうふうなね、ことを言ってね。それで、癒すんだよね。だから、イエス様って、 立法でこうだ、ああだこうだっていうところをね、ちょっと緩くしてくれてるんだよね。うん。それで、その緩くしてくれているっていうところがあって、それで、姦淫の罪を犯した女の人がいてね、それでその人に対してもね、愛情を持って緩くしてると、当然石打ちだっていうふうなことをね、言われているところをちょっと緩くしてくれて。で、そのね、緩くしてくれているところにね、イエス様が現れるっていうのがね、ちょっとね、わかる気がするんだね。私ね、自分で、体のフィジカルセラピーとかに行きながら自分が歌えるように歌えるようにっていうふうにしてやるじゃない。で、フィジカルセラピーに行くと自分の体の弱いところをね、鍛えるっていうことなので、そこを、その体操をもらいます。それで、そこの体操をもらって、そこを集中して鍛えます。で、そうしたら歌ってる最中にね、何かね、心の拠り所が欲しくて、体操したところに力を入れるんだよね。で、そうするとね、力んでしまって、なんかね、うまくいかないんだよね。そこの筋肉だけがこう、筋でつまんだように硬くなるみたいな感じ。でね、そうではなくて、私が弱点があるところを正すっていうことはもちろんしなきゃいけない。うん。これが立法なんだと思うのね。自分で気づいて正さなきゃいけない。でも、そこで、じゃあ、そこが、ちょっと弱点があるところが、自分で強化するんだけど、実際はリラックスして、全体が混ざってくるのを待つ。全体が混ざってくるのを待つ。だから、そこで急急に立法でするっていうよりも、その全体が、こう、緩くして、リラックスしてくる、いるところに、うまく物事が回り始める。っていうふうなことがね、自分の、練習の中でもすごく思うのね。で、私が、自分はちょっとこう、生真面目に、あれしちゃいけないんじゃないか、これしちゃいけないんじゃないか、だから神様はこういうことを、私にしたんじゃないかと思う性質があるっていうふうなね、ところがあります。でも、そうではなくて、イエス様ってちょっと緩さの中に愛情があったっていうちょっと待ってね。で、そこでね、私が、こうかな、この数週間思っていたのが、こうかなとか思うのが、自分のね、心の中でね、緩んでいるというか、隙間をたくさん作る。隙間を。だから、岸田さんが私に関してよく言うね、何も考えていないっていう。で、何も考えない。祈るときも考えない。ああ、で、ああしたい、こうしたい、こうであるはずだ、っていうところを何も考えない。それで、それが明け渡すというか、神様に明け渡すというか、イエス様に明け渡すというか、そのね、委ねるというかね、そこら辺のね、心の隙間をいっぱい作るのね。で、私はこうでありたいですっていうふうなことを言うんだけれども、その後、こうでこういう道順があって、こういう道順があって、こうになりたいですと言わなくて、こうでありたいですって言って、イエス様お願いしますって言って、それでね、きちきちに道順を作らないで明け渡して。で、その方が、なんて言うんだろう。うまくいくなっていうふうな、足の痛みとかも取れてくるなっていうふうなことがあったのね。それでね、だから、最後に明け渡すっていうところは、すごく大事だし、イエス様ってその緩みの中に、いる、こう、緩みの中にいるんだろうな、っていうふうなことが、思ったんだ。でね、そういうふうにやって、思っているときに、ちょっと盛りだくさんに、なっちゃうんだけれども、よくここの中でも話が出るね。What would Jesus do? っていうやつ。なんだっけ ?WWJC? あ、J なんだっけ ?D か。それの活動が、前、流行ったっていうふうなことをね。今もあるのかもしれないけれども。それって他の人に対して、自分以外の人たちに対してそういうふうにやって、優しく、しようっていうふうな活動じゃない。で、それをね、私ね、自分に対して、じゃあ、イエス様は、こういう時に私に対して何を、 どうしてくれるだろうっていうふうなことをね、思って、過ごすことにしたのね。で、というのは、私は足が痛いところをね、そこの、怪我したところがとても冷えるっていうふうなことがあって、それで、フィジカルセラピーに行ったら、この、自分で手、痛くても手で触ってくださいって言って、その方が手で温めるっていうことがとても大事だし、その痛いところって、痛いところってか、怪我をしたところって、食感がなくなってくるから、触ることによって、その食感をキープするっていうのはとても大事だから触ってくださいって言うんだよね。だからこう手で包むっていうふうなことをするって言って。それはね、この前ね、気候っていうか、をやる人に、そういうこと言われたんですよっていうふうに言ったのね。そしたらね、あ、それすごいわかるんだけど、人間って体中にエネルギーがあって、それが治すっていうエネルギーがあって、それでね、触るっていうことによって、そこにこうね、なんかこう触れるじゃない？そしたら、そこに気持ちが行くじゃないですか。どうしても食感が行くから。そうするとね、そこに対してね、エネルギーがたくさん注ぎ込まれるんだって。だから、触ってるだけでも、体中にこう、回っているエネルギーがそこに集中するようになるから、だから、治りやすくなりますよっていうふうに言われたのね。で、そうかと思って、じゃあもう、いや、寝る前にこうやってこう、触ろうと思って、触るでしょ？でもね、退屈なんだよね、触ってる最中ね。だからね、もう、なんかこう、スマホ見ながらさ、面白いなとか思いながらこう、触ってたらさ、なんか全然効かないんだよね。それでね、そこで、イエス様だったら私にどうするだろうとか思ってね、イエス様だったらとても愛情深くね、触ってくれるだろうと思ってね、それで、スマホを置いて、それでこう、イエス様が触ってくれるように自分で触る。そうしたらね、その方がね、全然、なんていうの、痛くなくなるとか、あったかくなるとかが早いんだよね。だからね、そう考えると、それでね、その触るときにね、気合い入れて、イエス様直してくださいとかやってもね、全然ダメで。ここでこうでこうでこうでこうで癒してくださいとかやっても全然ダメで。それで、イエス様お願いしますっていうふうなぐらいの感じで気楽にね、それであとは自分であんまりか、これがね、特徴としてはスパとかに私行ったことはないんだけれども、なんか行った時に、こう、マッサージしてもらいましたっていう時にね、そこは違うんですよね。ここはこう、もうちょっと右ですよね、左ですよって言わないじゃん。うん、それで、それじゃなくてもっとね、委ねてね、いや、気持ちいいなーって思うような感じってあるじゃない。もう今日はこれ1時間委ねちゃおうみたいな感じのね、それみたいな感じで、こうやって、お願いしますって言ってね、それで、お任せにするんで。で、その方がね、うまくいくっていうことが分かった。だから、そこで、すごく思ったのは、イエス様っていうのは、私たちが、あれ、こうで、こうで、こうで、こうでって計画しているところには入りづらい。うん。それは、私と足の間の関係でも同じに、でもそうなんだから、人間関係でも同じで、仕事の関係でも同じで、ここはこれ、これ、これ、これっていうふうにやっても、そこにイエス様は介在しづらいっていうところがあるんだろうなとか思って。だから、ある程度、こうでありますって目標を決めたら、任せるところがあった方がいいんだろうなとか思いながらね。それで、思った。それで、イエス様が私たちに、私、例えばさっきのスマホを見ながら、こう、やる。イエス様が私に言うのね、じゃあ冷やしてあげるよってスマホ見ながら私の足を触ってたらがっくりじゃん。だから自分にやってほ、イエス様がしたいということを、イエス様だったら私にこうしてくれるということを自分にもちゃんとしてあげるっていうようなことをね。だから、そういうふうなことも、自分を大事にするとか、うん、そういうふうなこともあったらいいんだろうなと思う。だからね、結局はね、いいことがあったと言ったら、クリスチャンでありながら、イエス様って、これ誰みたいな感じで隣にいる感じのが、それがこの怪我をしていっぱい付き合うことになって、それで、すごく近しい関係だった、友だっていうことがすごい多くなったっていうふうなことが、それが大収穫っていうことがあり、それで、さっきの友っていう、 ヨハネの聖書箇所にもあったけれども、戒めが、私の戒めを守っているから、神様がイエス様は私は愛された、だから私の戒めを守るんだったらあなた方も私に愛されるって言って、じゃあその戒めはどんなに恐ろしいことかって言ったら、そうじゃなくて互いに愛し合いなさいということだから、だから愛があるっていうふうなことをイエス様は望んでいるわけだから、だからそんなに恐ろしいことではないっていうふうなことをね、思って、だからそれでイエス様は友であるんだっていうようなことをすごく感じるっていうようなことを、この1ヶ月間ぐらいで、2週間ぐらいで体験しました。はい、これでは証を終わります。
はい、ありがとうございます。ちょっと一つ引っかかるところあったんで、あれなんですけど、律法を緩めるという表現に自分は引っかかったんですけど、律法をね、緩めるっていうよりは、多分聖書にも書いてあるね、なんか、イエス様が言ったことだと思うんだけど、本来律法っていうのは人のために作られてるけど、その時代は人が律法のために生きてるっていう状態になって、反対になっちゃってる。
そうですね。
うん、だからまあ緩めるという表現がいいのか、ちょっと自分の中では引っかかってるのが正直なところで、
それね、律法がないと好き勝手になっちゃうのね。
ああ、それはそうなんだけど、
そう私も自分の体がそうだからあれなんだけど、律法がないとね、やっぱり、ね、好きな方に行っちゃうの、強調されちゃうの、好きな方が。だから神様がそうじゃない、こっちだよっていうふうなことがあるんだけれども、それは全体のバランスとしてそうだよっていうふうなことを言わないといけないから、あれなんだ。でも、人の子は安息日の主であるっていうふうなことを言ってるのと同じで、それは全部神様の愛ゆえだったんだよね。だからそこできっちりきちんにするためじゃなくて、そこの緩みがあるところに、愛があるというか、神様が。まあ人間の言葉で表現できないってところもあるからね。
もっとわかりやすい例で言うと、例えば、本来律法では豚肉食っちゃいけないわけじゃん。あと、カニとかエビとか食っちゃいけないわけでしょ。でも当時は、やっぱりあの地域の豚とかカニとか食えなかったかもしれないじゃん。で、今は冷蔵庫とかさ、流通の仕組みもちゃんとなってて、そういうエビとかカニとか豚ってのは、当時の中東よりは安全だと思うわけよね。でも当時はやっぱりそんなもの食っちゃダメだよっていうのは、それは神様のからの愛における律法なわけよ、今それアプライできるかとまた違う話でさ、それをそこで本来律法は人のためにあるというのを、もしかして律法を中心に生きていかなきゃいけないというふうに履き違えちゃうと、今の世の中も豚食っちゃいけないとか、カニとかエビ食っちゃいけないとか、あと律法の中には病気したら何日間、生理が終わったら何日間人に近づいちゃいけないってなるじゃん、それも当時は今の医学がなかったからそういう言い方をしてるわけであって、それをまた今の時代に当てはまらないよね、医学がもっと発達してるから。多分そういうとこもあるのかなと思うよね。そのがんじがらめになって律法だからっていう、そこでなんか本質とは、律法の本質って結局、そのために人が生きるんじゃなくて、人のために神様が用意されたものっていうところをね、なんかやっぱり多くの人が反対の方向に行っちゃったんだろうね。だからこれ守んなきゃいけないんだよ、あれ守んなきゃいけないんだよっていう窮屈な宗教生活、信仰生活になっちゃってたんだろうと、まあ思うんですけど。はい、戒めというね、さっきの話にあったように、そういうがんじがらめの話じゃなくて、イエス様があれ、申命記からだったっけね、一番大切な戒めは何ですかって質問されて、すべてを尽くして神様を愛するというのと、もう一つ同じぐらい大事なのが、隣人を愛するっていう。で、まあ、これ三つ目って言っちゃいけない、言っていいのかわかんないけど、今日ここに出てるお互いに愛し合いなさい。でも、そういう流れからすると、イエス様を通しての究極の律法ってその三つなのかなとか思っちゃうんですね。そういう解釈していいのかどうかわかんないんですけど。 もっと他にね、見方があるのかもしれない。でもやっぱりそこに愛っていうのが伴ってて、神様に対する愛、隣人に対する愛。そして隣人なんだけど、お互いに愛す。まあ、同じことだよね。隣人を愛しなさい。結果的に互いに愛し合うっていうことになっちゃうから。そこに愛っていうのを伴ってて、決まり事であれやっちゃいけない、これやっちゃいけないっていう、仕切るものじゃない。導かれるものではあっても仕切るものじゃないっていうのを、まあ、聞いてて思ったんですが、皆さんの方で何かありますか？
友のために死ぬっていうのが最大の愛ですって、このイエス様がおっしゃいましたよね。これって、自分結構、小学校ぐらいからヤクザ映画とか見てて、高倉健とか、結構そういうのってあるんですよ。見てて、本当に、高倉健なんか最後自分がなんかこう、命を捨てるって感じで行くわけですよね。ヤクザの人。まあ今のヤクザの人はそういうことないと思うけれども、自分のこと考えてね。まあ、昭和とか大正とかのヤクザは、
大正にヤクザいたのかよ。
いなかったか。
多分い
わかん
なかっ
ない
た
け
と。
ど、まあ昭和だね。昭和の戦争終わった頃のヤクザって、なんかそういうのがあったんだけども。でもね、この命を捨てるっていうことっていうのは、やっぱり命を捨てる、これ以上大きな愛がないっていうことね、自分は、勘違いしてたんだけど、そういうふうにね、そうじゃないと。命を捨てるっていうこと。要するに、神様との、自分と神様の回復のために、もちろん、皆さんのために、命を捨てるっていう。まあ、もう、それは当然皆さんご存知だと思うんですけど、そのことだっていうことを、自分はずっと知らなかった。最近本当知ったんですよ。最近っていうか、まあ、ここ、3、4年ぐらいかな。まあ、病気になって前ぐらい。だから、これを読んでると、自分がこの命を捨てるって、いや、じゃあ俺、あんたのために死ぬよって、それとは違うんだっていうことをね、ちょっと、分かったっていうかね、ことなんですよね。もちろんそれも大切ですけどね。ということです。それをちょっと言いたかった。
だからイエス様が命を落とすっていうのと、凡人が命を落とすっていうのは違うと。
やっぱり、そういう、自分は凡人が命を落とすのは素晴らしいこと。もちろんそれも素晴らしいけども、でもその、ことですね。で、あと、その、もし付け加えたいのは、あやさんが、その、イエスって何とかって、普通の人クリスチャンになってない人ももちろんわかんないって言ってたじゃないですか。自分もわかんないんだけども、でも、やっぱり、こう、新約だけ読んでると本当わかんない。で、でも、旧約をずっと読んでて最近思ったんだけど、やっぱり、天地を作られてから、もうこう、イエス様っていたっていうことを、イエス様は本当神だっていうこと。それをずっとこう、読んでて、で、イザヤ書とかも予言されてるし、やっぱりそこをこう、自分は最近、そういうふうにこう、なんていうか、読んでいくと、やっぱり、もうこれはもう完全に神様の計画がされていたということがあって、で、自分たちは本当に永遠の命っていうか、新しい本当に神様のご計画、アダムとイブで達せられなかった計画の中に私たちは入るという。それを、知ってから、やっぱりイエス様は、神様であり、計画に、神様の計画に、置かれた人だということが、最近ちょっと少しですけどね、わかるようになった。まあでも、そうですよね、普通の人にこう、あなたのために死んだんですよ、っていうのは、ね。 知らない人もね、言って、なんでって、こうなりますよね。だから、難しいとこなんだけども、やっぱり、まあ、臭い言い方したら、愛なのかなとか、愛っていうか、その、なんだ、こいつちょっと、まあ、ちょっと違うねって、イエス様知ってたら。まあ、その反対もあるけどね、イエス様知って、知ってそれかよ、つって、よく、まあ、アリキラに言われるけど。
それはまた別の話になります
。ちょっと長く喋りました、
ね。難しいよ。だって私だってさ、20年、やってさ、本当なんか、わかったと思うのだって、今口で説明したけどさ、感覚的に分かったっていうことだから、だから、これを人に説明するのは難しいと思って。相手も感覚的に分かってもらえるのを待つしかない。
はい、ありがとうございます。他に何かありますか？
私は、A さんがそう、なんか、例でね、今、言った自分の足のこととか、その、まあ、余裕を持つっていうのかな、やっぱりそれが、なんか今、聞きながら思ったのが、それがやっぱりできてないな、というのが、やっぱりどうしても、その、そこに集中して、そこだけになっちゃうから、やっぱりそこが硬くなって、それで、そこから、その巣に集中しすぎて、もう疲れるとか、
そう、
なんかその余裕が持ててないって、その穴がいっぱいあるの、それを埋めようとしてるだなという自分、すごくよくなんか、ああ、まあ反省しましたというか、うん、響いたな、やっぱり。その、もっと余裕を持ちたいんだけど、やっぱり持っててないなっていう自分、感じました。
なんかね、私もね、そういうふうに言いながらね、今日はなんか、すごい不安な思いに駆られるとか思って、そうなる日とかあるのね。でね、そういう時にね、イエス様ってね、思うのでもいいんだと思うの、ね、っていうのは、ほら、船沈みそうだっていうふうな時あったじゃない。それあの時にもね、イエス様、イエス様って言ってたらね、イエス様うっせえなみたいな感じで起きてね、それでね、信仰ないな、お前らって言ってね。で、言ったけど、結局は船を沈めてくれたでしょう。うっせえな、お前たちっていうふうに。船をね、船乗っててさ、大嵐にあってさ、沈んでしまいますって言ってて、イエス様が、寝てた話ね。
うん。
で、結局はあの時だってね、うっせえなって感じでいながらさ、助けてくれるって感じだから、別にそこで、ね、わわってしてたから、ダメっていうわけじゃないっていうところがあるんだと思うのが一つだから、だから私もね、正直に、イエス様今日は不安ですっていうような感じで言うのね。でもね、そこの不安ばっかりにとらわれないとこうと思って、それでね、なんか運動したくなってきた、すごい運動するぞとか言って、そのまま運動したりしたら、そしたらなんか気持ちが、それたりするときあるじゃない、なんか。で、それでもね、なんかいいから、だからさっき言ってた、きちってそこにこう気持ちが入っていくのを自分も咎めないし、咎めないし、それを回避する方法があったら回避して余裕を作るって感じの方がいいなっていう感じ。
毎回聖書読みます。すみません。最初のね、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。要するに神の愛をイエス様が、まあ、父なる神の愛をイエス様を通して人々にっていうことだよね。まあ、今日の話とちょっとずれるのかもしれないですけど、長年クリスチャンやってるとね、いろんな人に出会うじゃん。いろんな事情の人たち。ね。で、父なる神がっていうのを聞いて、これ何度も今まで聞いたのが、自分はお父さんによくしてもらってなかったから、父なる神って言われても嫌だっていう、嫌だっていうか、ピンとこないっていう言い方をする人は今まで何人もいました。だけどそういう人たちの中には、やっぱりその父なるとかいう表現は抜きにして、創造された神様っていうふうに捉えると、まあそれで少しでもイエス様を通してのその神様の愛がわかると、自分は変えられたという人たちもいました。 だからその、なんかね、やっぱり、愛されてない人は愛することを知らない。そういうケースもたくさん見てきたし、そういう中で神様の愛と出会えた人たちは人のことを大切に接することができたという人たちもいた。ね。だから本当に神様の愛の中に生きるという自覚を持つっていうのはすごい大事かなと思います。で、その反対があって、ある、まあ皆さんも知ってる日本人の宣教師の人とね、その人がニューヨークに来た時に、ちょっと飲みに行きました、昔。その人もう飲んでませんけど。ね、マンハッタンで3軒引きずり回しました、その時は。で、まあその中でかなりじっくり二人きりで、初めて二人きりでじっくり喋れたっていうのがあって、で、彼女がポロッと言ったのは、なんで虐待されただとか、家庭に問題があるとか、人に何か嫌なことされたとか、そういういろんな問題抱えてる子たちが私なんかのところに来るのかわかんないって言って、私は親にずっと愛されて大切にして育ったのすごい実感するし自覚があるのに、私のような愛されて育った人間に、なんでみんなそうやって愛されてなかったような子が集まってくるのかわかんないっていう。でもやっぱり、だからこそみんな寄ってくるんじゃないかなと思ったわけね、自分は。そういうふうに愛されて育ってるのを自分で分かってるってことは人にも良くすることはできると思うから、だからこそそういう訳ありっていう言い方がいいのかどうか分かんないけど、そういう子たちが彼女のところに集まってくるっていうのを、まあ自分は感じたわけね。だから、彼女の場合は親に大切にされてたっていうから分かりやすいケースだと思うんだけど、さっき言ったように、親に大切にされなかった子でも、イエス様を通しての神様を感じることによって変えられたっていうケースも何度も聞いたことあるんで、やっぱりその、ここの聖書箇所にあるように、神様の愛の中に生きるというのを自分が知るということ、すごい大切なんだなと思いました。そんな感じなんですけど。他に何かありますか？
なんか神様の愛を、がないから、ないからじゃなくて、感じられないっていうだけなんだと思う。だからね、でも、その、なんていうの、どうしたら神様の愛を獲得できるかっていうようなところに、やっぱり思っちゃうんだよね、
ああ、
人
そうね。
間
獲得になっちゃうんだよね。
って。で、感じられないからって、でも、もうすでにある。何をしなくてもすでにあるっていうね。っていうところにね、なんか自信がついた。
昔ね、うちの教会で洗礼を受けた人が言ってたのは、彼女はずっとクリスチャンとして育ってなかったんだけど、ちっちゃい頃おばあちゃんとお風呂入るたんびに、おばあちゃんの方から良かった探しをしようか今日も、みたいな。何が今日良かったかなっていう。嫌なことじゃなくて、まず良かったことを探す。それは彼女にとっては、大人になってクリスチャンになる準備みたいなもんだったっていう、その、何に感謝できるかなっていうことを探す。だから、まあね、この間も言ったけど、かつてうちらは20代の時に教会生活してて、いつの間にか、怪我人と病人ばっかりの 半分年寄り教会になっちゃってるんだけど、愚痴は増えるよね、そうなったらね。でもやっぱり、今のこの、そういう50代、60代、70代かどうかわかんないけど、まあそういう人たちだからこそ、ああ、今日今生かしてもらってるんだなっていうのを、若い時より実感できると思うわけね。まあそっからして感謝じゃん。朝起きて、ああ、自分生きてるわ。寝る前に今日も守られたわ。っていう、そっからして感謝だと思うね。なので、そういう一つ一つ探していったらすごい感謝できることって実はたくさんあるはず。生かそうと言ったらやっぱり自分は神様に愛されてるのかなっていうのも少しずつわかると思うんだけどね。ただ、それもね、仕事だ、どうのこうので頭いっぱいの中で、ああ、疲れた、寝よう。で、済ましてたら、その、なんていうか、せっかく神様からいただいているものも実感しないまま、毎晩が過ぎてしまうっていうのもあるよね。だからこそ、ほんの1、2分でもいいから、例えば、寝る前と起きた直後って、2、3分間、少なくとも5秒、10秒が暇なわけじゃん。暇というか何もしてない一人の世界があるわけよね。 そこで一言だけでも神様に感謝するのでも全然違うような気がするんだよ、個人的には。そういう重ねていくと、本当いかに自分が神様にいろんなことをしてもらってるかっていうのを分かるようになると思うし。だからって自分が毎日毎朝毎晩できてるかってそうじゃないんだけどね。でもやっぱり思い出すように心がけるのと本当大切かなと。つくづく体がだんだん言うこと聞かなくなって、つくづくそう思うようになりました。
なんかほら、ゲッセマネの祈りのこともね、こうつくづく読んでみたらね、これを回避できますようにっていうふうな、べきだから回避できますようにっていうことを祈るじゃない。でも、その耳をね、こう、気を落として直してあげた後に、ね、その弟子の人にね、私はね、神様が用意した杯だったらこれを飲まなきゃいけないだろうっていう話を弟子にされるんだよね。で、それでまたこう、十字架に、で、こう、つけられて、こう、いろいろ、その上でもこう、いろいろ言葉を残していく中で、やっぱりその、なんで捨てて、自分を捨てたもんか、とかっていうところで、神様との断絶っていうのもあるんだよね。感じられないっていうふうなね。だから、そこもあるっていう。だから、すべて今私たちが、心の揺れっていうのもある。神様の間で、こういう心の揺れっていうのもある。で、断絶もあるって。なんで今この状況だっけ。で、だから、そういうとこすべてを分かってくれている人から、だから今神様が感じられないとか大変なところに行って感じられないっていう言ったとしても、そこでイエス様だからダメなんだとは言わない人だと思うのね。うん、だからそのまんま、いていいんだ。
ありがとうございます。他に何かありますか？大丈夫ですか？はい。じゃあ最後、一言、皆様のお願いします。
はい。イエス様、こんな20年ぐらいやってるのに、今更こんな、あんた誰みたいな感じの20年も続けて、すみませんでした。でも、この近しい感じの、友達関係ぐらいの感じで、許されているということが分かって、こんなに気楽な言葉ということがあって、本当に良かったです。ありがとうございました。これからも、こういうふうな、愛が、愛、何がなくても、自分がどんなにダメでも愛されているんだというふうな、ということを実感できるというふうな、私もきっと忘れると思うし、わからない人も、もう断然多いと思うので、そこで、実感できる人が、たくさん増えて、私たちの、関係が、みんな、愛のある関係になりますように、この祈りを主イエスキリストの名前でお祈りします。アメン。